17節からイースターにかけまして、イエス・キリストの十字架と復活について語ります。福音書の物語を主に学んでまいりましたが、今日からまた改めて新約聖書の使徒言行録の物語を学びながら礼拝を守りたいと思っています。この使徒言行録というのは、前にも申しましたけれども、イエス・キリストが復活されて、天に昇られた後、弟子たちに聖霊が注がれ、キリストの教会としての新しい使命と働きに生きるようになった、その教会の歩みを記した文書です。教会はイエス・キリストの福音を伝える中で、多くの人が弟子に加わり、その活動もだんだん広がっていった、その様子がここには記されておりますが、しかし同時にその中でユダヤ人の社会でやはり権威を持っていたユダヤ教からの反発を受け、衝突するようになった、そして迫害を受ける、そのユダヤ教から迫害を受ける場面も多くなったこともまたはっきりと記されております。今日の箇所、使徒言行録の7章に出てまいります、このステファノという人物も、まさにそのような迫害を受けて、教会のキリスト教会の中では最初に殉教の死を遂げることになった、そういう人物であります。そのステファノでありますが、この今日の箇所からすれば1ページ前にあたります6章の8節を見ていただくと分かりますように、ステファノ、その6章の8節ですね。さて、ステファノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていたと言われております。イエス・キリストの群れに加わって、その中でも、特に教会のために、また福音を伝えるために、その特別な務めを担うようになった彼が、まさにそのイエス様ご自身がなさったように、癒しや奇跡を行い、人々を病や様々な苦しみから救われる、そのイエス様の恵みと力を明かししていったのです。ところが、先ほど申しましたように、ユダヤ教の古い教えにしがみついていたユダヤ人たちは、ステファノに反対して、ついに立ち上がり、議論を始めます。ただ、議論、をもっては、その聖霊に満ちた知恵を語るステファノには、とてもかなわないということも、まもなくは明らかになりましたので、ついに彼らは力ずくで彼を捕らえて、最高法院の裁判の場に引き出してしまったのです。なんともひどい話ではありますが、当時はそういうことが、ある意味では普通に行われていた時代でもありますし、また決してそれが、法に反する手続き上問題があるわけではなかったようであります。しかし、それでも大変ひどいそういう扱いの中で、ステファノは動じることなく、むしろこの時を捉えて、最高法院の場で、裁判の場でイエス・キリストの福音を語り始めた。それが、この使徒言行録の7章に、また7章から、次の8章に至って記されている、ステファノの、説教となって残されたのであります。そもそもこのユダヤ人がステファノを訴えた以上、その罪状があるわけですけれども、彼らが訴えたのは、ステファノがモーセの律法をそしてエルサレムの神殿をけなして否定しようとしている、そのようにして神様を冒涜しているというものでありました。ユダヤ人たちは当然モーセの律法とエルサレムの神殿こそが自分たちの信仰の拠り所であると重んじていたわけですから、そのようなステファノの言動に対して非常に敏感だったわけですが、もちろんステファノは そういう立法や神殿をけなしたり、冒涜する、そういう意図を持っていたわけではありません。ただ、ステファノにはっきりと、イエス・キリストによって示されたのは、神様ご自身が、そういう古い枠を超えて、イエス様によって、その救いの道を新しく開いておられる。そのことを伝えたんですね。それはもちろん古いものをただけなす、否定する、そういう乱暴なことではないんですけれども、かといって、立法や神殿という古いものを絶対し、絶対的なものとしてみなして、それに固執していればよいというものでもない。そのことを、そのイエス・キリストのメッセージ、また神様がイエス・キリストにおいて、新しく始められたその救いの御業をステファノは語っていったのです。で、その時にステファノがどういう語り方をしたのか、それがこの7章から7章にずっと書いてあるわけですが、彼が語りましたのは、旧約聖書に記されている神の救いの歴史でありました。特に信仰の父と呼ばれるアブラハムから始まる神様の救いの歴史でありました。今日はあまり詳しいことは、触れませんけれども、まず、初めに彼が言ったのは、神のその救いの御業そのものが、もうその立法から始まったものではない。エルサレムの神殿から始まったものではないということです。そういうしっかりとした形を持った、また荘厳な形を持ったところから神の信仰が始まっているのではない。むしろずっと以前に、異教の地と言ってもよい、メソポタミアにいたアブラハムに、神がご自分を表された。そのところから神の御業が始まっている。確かに、この時点では、その信仰は、まだまだ、未熟なものだったかもしれない。その意味では、アブラハム自身、そんな立派な聖人だったわけでもないし、非常に貧しい、何の財産も持たない、また、信仰を受け継ぐべき子供さえいない、貧しいものに過ぎませんでした。しかし、神様はそういう私たちの思いを超えたところ、貧しいところ、私たちがむしろそんなところには祝福などあるはずがないと目を向けたがらないようなところにこそ心を向け、その御業を始めていかれるんです。そういう方なんです。これさえあれば大丈夫だと。自分で保証ができるようなものの上に、神の救いは積み上げられていくものではない。むしろ時には、そのように固定化してしまったもの、人間が安住してしまうものをあえて否定するかのように、神様は、何もないところから、あれのようなところから、ご自身を表し、人を召し、アブラハムを召し、新しく救いの道を始めていかれるんです。まあ、そのことが、まあ、まずアブラハムという人物に関して語られましたけれども、そのことは今日の箇所であります、7章の9節以下のところでも、やはり同じように、旧約聖書に触れながら、語られていきます。これがこの9節以下に語られるヨセフという人の物語です。まあ、このヨセフの物語は、まあ、旧約聖書の創世記の37章以降に詳しく記されておりますし、まあ、非常にこう興味深い、いろんな物語もまた小説にもなるような 話ですので、またいつか詳しくご自分でお読みになられたらいいと思うんですが、このヨセフというのは、今申しましたアブラハムからしますと、ひ孫にあたる、4代目にあたる人でありまして、12人いる兄弟の中の、父親はヤコブと言いますが、ヤコブの12人の息子の中の、11番目の、下から2番目にあたる弟でありました。ただ、彼は、使徒言行録にもまとめられておりますように、彼の生涯は、兄弟たちに妬まれて、憎まれて、奴隷としてエジプトに売り飛ばされてしまう、そういう非常に悲惨なところから始まってまいります。実はヨセフは、父親のヤコブには非常に愛された人でありまして、その意味では幸せだったんですけれども、あまりにも溺愛されていたために、他の兄弟たちから妬まれ、憎まれることになってしまうのです。で、おまけにこのヨセフは、ある時夢を見まして、将来、このヨセフがお兄さんたちを支配するようになるんだ。で、お兄さんたちは将来自分にひざまずいて仕えるようになるんだ。そういう神様の召しを、お告げを受けたんだと、いうことをシャーシャーというような人でありましたから、兄弟の方ももう我慢ができなくなって、ヨセフを何とかしてやろうと思い、ついにはエジプトへと売ってしまうことになります。普通に考えればこれは、天国から地獄に突き落とされたような、もう神も仏もないような悲惨な話としか言いようがないわけですが、そのようなところで、そのような闇の中で、神様はヨセフに心を止め、そのヨセフを通して新しい救いの御業を始めていかれたのです。まず、この使徒言行録の7章の9節、10節を、もう一度見てみましょう。この族長たちはヨセフを妬んでエジプトへ売ってしまいましたとありますが、その後ですね、しかし神はヨセフを離れず、あらゆる苦難から助け出して、エジプトをファラオのもとで恵みと知恵をお授けになりました。そしてファラオは、彼をエジプトと王の家全体とを司る大臣に任命したのです。奴隷として売られていったはずのヨセフが、そういう不幸から救い出されるどころか、もうエジプト王ファラオのもとで恵みを受け、エジプト全土を治める大臣にまでなってしまった。とても考えられないような話でありますが、ただそこに、神様の御業の新しさがある。人間の思いを超えた。人間の保障する安全とか幸せとか、そういう殻を突き破っていく神の恵みの新しさがあり、不思議さがあります。ただここには、もう一つ大切な、もっともっと大切なことがあるんですね。で、これは単純に、このヨセフの物語というのは、単なるヨセフ個人のサクセスストーリーではありません。神様を信じていたら、こんな奇跡も起こるんだ、こんな幸せも手に入るんだという、いわゆるご利益宗教の話ではないのです。何よりもそこには、繰り返し申しておりますように、神のご計画がある。多くの民を救おうとされる。いや、すべての民をご自分のものとして、もう一度祝福の中に取り戻そうとされる神のご計画がある。それが7章の11節から記されていることに関わってまいります。エジプトとカナンの全土に大変な飢饉が起こる。ヨセフの物語のクライマックスには、 近づいてまいりますが、エジプトとカナンの全土に大変な飢饉が起こり、まあ、この地域一帯が非常な苦難に襲われてまいります。そしてその飢饉の中でヤコブ、先ほど申しましたヤコブの一族、つまりアブラハム以来神の民としての祝福を受け継ぐことが託されたそのヤコブの家族が存続できるかどうか、そういう大変な危機を迎えたんですね。このままではヤコブたちは飢え死にしてしまう。そして神の民として、まあ、せっかく神の民として選ばれた一族が耐えてしまう。しかしそういう中にあって神はすでに前もってその備えをしていた。それがヨセフだと言うんです。ヨセフがエジプトに売られ、しかもそこで大人にまで上り詰めることができたのは、ただヨセフが幸せになるためではなかったんです。神様にはこんなご利益があるんですよという宣伝をするためでもなかったんです。それは彼が神様から与えられた知恵を用い、この飢饉に備えてエジプト全土に前もって十分な食料を備蓄しておくようにするためだった。そしてそのヨセフのおかげでひどい飢饉の中でもエジプトには、まあ、あり余るほどの十分な食べ物が備えられる、そういう結果になったんです。カナンの地でまさに飢え死にしそうになり、風前の灯火のようになってしまったヤコブのところにも、エジプトに行けば食料がある、そういう知らせが伝わります。そこでヨセフの兄弟たちはエジプトに食料を求めに出かけていく。そして今や、まあ、思いもよらない話でありますが、今やエジプトの大臣となっていた弟のヨセフと再会することになります。もちろん兄弟たちはヨセフが生きているとも思っていませんから、目の前にいる大臣がヨセフであるとは思いもよらないんです。しかしヨセフには、まあ、それが自分の兄弟であったということ、しかも自分を売り飛ばしてしまった兄たちであるということはすぐに分かったようです。まあ、このヨセフはどのようにその兄弟たちに自分の身を明かしていくかということについては、まあ、創世記になかなか興味深く書いてありますので、まあ、ぜひまたお読みいただければと思います。すぐに彼も、まあ、どういう意図か分かりませんけれども、すぐに自分の身を明かさないんですね。なんかこう意地悪をしているかのように、いろんなことを、まあ、時にはあれこれと無理難題を押し付けるような場面もありまして、一体何を考えてるんだろうかと思いたくなってしまうような場面もあるんですけれども、まあ、しかしいずれにしましても、そういったことを通して最後にはヨセフも自分の身を兄弟たちに明かしていきます。兄弟たちが迫害したはずのヨセフを通して、神の民であるヤコブの家族が救われ、神の約束を祝福を担い続けることができるようになる、そういう壮大な神様の救いのドラマがそこに明かされていくのです。で、この、まあ、最後のその場面につきましては、ぜひご一緒にその、まあ、創世記の言葉を、見ておきたいと思いますので、まあ、ご面倒でありますが、旧約聖書の方の、まあ、創世記にこう目を向けていただきたいと思います。まずはじめに旧約聖書前の方ですね、81ページの創世記45章のところです。 81ページですね。旧約聖書の81ページ。創世記の45章、4節から、少し長いですが、4節から8節まで、この45章のところには、小見崎として、ヨセフ身を明かすという、タイトルも付けられておりますが、その4章から8節までをまず見てみましょう。ヨセフは兄弟たちに言った。どうかもっと近寄ってください。兄弟たちがそばへ近づくと、ヨセフはまた言った。私は、あなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし、今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私を、あなたたちより先にお使わしになったのです。この2年の間、世界中に飢饉が襲っていますが、まだこれから5年間は耕すこともなく収穫もないでしょう。神が私たちを、あなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて、大いなる救いに至らせるためです。私をここへ使わしたのは、あなたたちではなく、神です。ヨセフにしてみれば、兄弟たちの顔を見て、奴隷としてエジプトに売られてきたとき以来、自分が経験させられた様々な苦難や悲しみが思い起こされていたかもしれない。人間というのは不思議なものです。多くのドラマは、小説もありますけれども、どんなに幸せになったときでも、かつて自分が受けた深い傷や過去の痛みというものが、簡単に消えるものではないですね。そのために、なんでそんなことをと思うような殺人事件を起こしたり、それは小説の読みすぎかもしれませんけれども、そういうことすら決して珍しくない、それが人間の現状だろうと思うんです。しかし、そうした、これ以上ないと思われるようなヨセフの、どん底の苦難の一つ一つさえ、それは、あなたたちのしたことではないんです。あなたたちが考えたことではないんです。神様がご自分のご計画を持って、神の民を救おうとする、いや、人類全体を救おうとされるその神様の深いご計画のもとに、その慈しみに満ちた壮大なご計画のもとに、神様ご自身がなさったことなんです。私をここへ使わしたのは、あなたたちではなく、神なのです。この人事を超えた神様の救いの御業が、私たちの思いをはるかに超える仕方で、私たちを神様の民として選び、守り、養い、導いてくださる。そのことをヨセフ自身が経験し、兄弟たちに明かしし、私たちに明かしをしていてくださる。そこには大変な苦難もあるけれども、大変な憎しみもあるけれども、でもちろんそれがどうでもいいというわけではありませんけれども、しかし神はその一つ一つを尊い宝へと変えてくださる。私たちを神の救いに導きつけ、私たちを本当に豊かな命の中に養ってくださる、そういう宝へと変えてくださる、その証が、このヨセフの物語の中にあるのです。で、もう一つ、はっきりと聖書が語っている、この創世記が語っているところを最後に見ておきたいと思うんですが、少し先の旧約聖書の92ページ、先ほど 使徒言行録と合わせて読んでいただいたところですが、創世記の50章15節以下のところです。創世記の50章の15節を見ますと、まあ、先ほどの45章から比べますと、まあ、すでにヤコブがエジプトの地で、まあ、死んでしまいまして、まあ、一つまた新しい時代に入った思いが ある、そういう中にあって、まあ、ヨセフの兄弟たちが改めて過去のことを思い起こすんですね。ヨセフの兄弟たちは、まあ、15節ですが、ヨセフの兄弟たちは父が死んでしまったので、ヨセフはことによると自分たちをまだ恨み、昔ヨセフにした全ての悪に仕返しをするのではないかと思った。まあこれは先ほども申しましたけれども、人間とすればもう当然の思いかもしれませんね。まあ、逆に言えばヨセフにしてみれば、さあ今こそあの恨みを晴らしてやろうと思っても不思議ではない、そういう場面です。たとえ今エジプトの大臣になったとはいえ、過去のあの傷をどうして忘れることができようかと。いや、その高い地位を利用して、その復讐をなすことは、誰もが考えそうなところです。まあ、しかしそのような兄たちの思いを耳にして、ヨセフは涙を流したと言われます。そして涙ながらに、まあ、19節以下ですが、涙ながらに答えていきます。まあ、ヨセフは兄たちに言ったとある中ですね、ある後ですね、恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。どうか恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。ここにはまさに聖書全体が語っている許しということ、そして和解ということが示されております。人は悪を企む。そういう罪から人間は悲しいことに捕らえられているわけですが、しかし、でもちろんそれは悲しいことであり、痛みでありますが、しかしそれさえも神は善に変えて民の命を救うために用いてくださる方だ、そういうことができる方だ、そしてその神の前にあってヨセフは改めて和解の手を兄弟たちに差し伸べるのです。ですから多くの人がこのヨセフの姿の中に新約聖書において示されているイエス・キリストの十字架の印をすでに読み取っております。マルカによる福音書に示されておりますように、イエス・キリストは自分を十字架につけた人々に対して、あの十字架の上で父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか、分からずにいるのですと取りなし祈られた。しかもただそのように口で言ったというだけではなくて、まさにその人々の自分を十字架につけた、その人々の罪を許し、そこに新しい和解の道を開くために十字架の上にとどまり続け、その人々の罪をご自分の身に担い尽くされた、 あの十字架の上にご自分の身を捧げされた。そこに神様が私たちにいつも新たに開いてくださる新しい命の道が開かれていくのです。私たちを捉えているこの罪からも清められて、罪からさえ解放されて、もう一度立ち上がっていく、もう一度共に生きていく命が神様から開かれていくのです。あの使徒言行録においてステファノが示しましたのも、ただユダヤ人たちをやっつけるための議論ではありません。まさにこのようなヨセフの姿を通して示されたイエス・キリストの十字架の許し、そしてイエス様を与えてくださる神様の深い慈しみと愛でありました。私たちは古いものにしがみついて、自分の物差しを絶対として人を裁き、自分の世界に自分の世界だけを守ろうとしてしまう。しかしその私たちの目を開いて、私たちのすべてにその背後に神様の救いのドラマがあるということ、この私たちのためにイエス・キリストが十字架につけられて、私たちを罪から救ってくださる、私たちを苦しみから救ってくださる、ただそれだけではなくて、私たちを通して本当に私たちが罪を許し合い、共に許されて生きていく新しい命の道を開かれたんです。私たちもこの神の御言葉を今日改めて心に留めたいと思うのです。自分が救われるためだけではなくて、自分が幸せになって、自分が楽をするためだけではなくて、神様が願っている私たちの共に生きる愛のために、この神の御言葉を心に留めたいと思います。もちろん生活の中にさまざまな苦しみがあるでしょう、思い煩いがあるでしょう、人から受けた傷があり、痛みがあり、復讐したいという思いと、復讐ができた時のにんまりとした思いは誰もが持っているでしょう。そういうものはとてもきれい事で済まされるような事柄ではないの。そのことはよくわかりますけれども、その痛みを神様ご自身がイエス様の十字架においてすでに知っていてくださり、担っていてくださる、その背後に神様ご自身がその傷を担いながら新しい命の道へと私たちを導いてくださる、その計画がある、イエス・キリストの十字架がある、その神の御心に心を開いて、私たちも歩みを新たにしていきたい。そこにこそ私たちが今この場に使わされた、まあ、それは幸せな場所かもしれませんし、不幸のある場所かもしれませんけれども、そこにこそ今私たちがこの場所に生かされており、この場所に使わされている意味があるということを神様から聞き取り受け取ってまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たち一人一人が暗い闇を覆い、あなたに背く罪と 人との間に憎しみや悲しみを背負ってしまうような罪を、暗い闇を持っています。そうした中でまた、さまざまに振り回り、憎しみ合い、傷つけ合うような中に私たちは生きています。しかしそのすべての背後に、あなたご自身は、新しい救いの道と、共に生きる道を備えてくださっていることを、御言葉を通して知ることが許され感謝をいたします。またそのことを通して、あらゆる苦しみから、あらゆる悲しみから、あなたは私たちを救い出すことを、すでに決意され、願っていることを知らされ感謝をいたします。どうぞ私たちが、そのようなあなたの御心にこそ、目を開かれ、心を開かれていくことができますよ。そして今ある、今使わされているこのところにあって、あなたの御心がなるように、あなたの平和がなるようにと、祈りを持って、歩むことができるように、導いてください。そのような、あなたの器として、私たちを、またこの教会を、私たちの教会を用いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって今へお伝えします。